市民カメラマンの取れたてニュース、所沢通信とこ通で検索もご覧ください。紙面版16面に QR コードがあります。2つのニュースと合わせて8枚の写真があります。10月8日日曜、中心市街地で開催された所沢祭り。今年は山車が向かい合い、伝統芸を共演する引っかわせが5年ぶりに復活。お囃子や山車を引く参加者の声が会場に響きました。写真の説明。1枚目、提灯を灯した山車が引っかわせをしています。2枚目は、狐のお面をかぶった子供たちがポーズをとっています。みんなでポーズと吹き出しがあります。写真、由井和夫。3枚目は、山車の上でひょっとこ面をかぶっている人が踊っている様子。写真、斉藤健二。4枚目は、通行止めになった路上で、お揃いの衣装を着た子どもたちが踊りを披露しています。写真、西山元宏。説明終わり。10月28日土曜、29日日曜、所沢航空記念公園で開催された所沢市民フェスティバル。紅葉も少し始まりかけた青空の下、芝生でくつろぐ方やアクティブに楽しむ方など、思い思いにフェスティバルを楽しんでいました。写真の説明。1枚目、人でいっぱいの会場の様子。2枚目、十馬流の祭り囃子を行っている様子。写真、久保純子。3枚目、消防士のヘルメットをかぶった子どもが消防車の運転席に座っています。4枚目、子どもや大人をぎっちり乗せたミニ SL。 写真、浅見史郎。説明終わり。みんなの広場、投稿大募集。写真、絵手紙、切り絵、川柳、エッセイなど、皆さんの作品やお便りを募集しています。応募方法、この後の留意事項をお聞きの上、1、住所、2、氏名、3、年齢、4、ペンネーム、5、タイトル、6、作品コメント、7、広報誌の感想を記入し、メール、郵送。写真は10メガバイト以内。エッセイは300字程度。E メール、hiroba@citywa.tokoroza.a.lg.jp。 郵便番号359-8501。広報課みんなの広場、住所不要。紙面版14面に QR コードがあります。投稿留意事項。投稿物は返却不可、公序良俗に反しないこと。政治宗教団体、営利目的の投稿不可。添削あり。著作権、肖像権、プライバシーなど第三者の権利を侵害していないこと。いいとこフォト。3枚の写真があります。1枚目、夕暮れとコスモス。素晴らしいコスモス畑に子供も感動していました。ミー、下安松。写真の説明。ピンクのコスモス畑の中に女の子が立っています。説明終わり。2枚目、ハッピーハロウィン。 みんなおそろい仮装して航空公園の市民フェスティバルに行きました。サホサ、アラハタ。写真の説明。黄色い帽子にゴーグル、黄色のパーカー、靴下と青いサロペットを着た5人の子供たちが手をつないでいます。説明終わり。3枚目。初めての友達。今年で所沢から引っ越してしまう友達との写真です。春、北原町。写真の説明。2人の子供が写っています。一人は築山に腰をかけ、右手でパーをしています。もう一人は持たれて足を伸ばしています。説明終わり。いいとこ作品集。2枚の絵手紙があります。1枚目。秋を楽しもう。歩いてみましょう。素敵な出会いが待っているかもしれません。山の梢、東所沢。片方の青いスニーカーが中央に大きく書かれ、小さな秋見つけに歩こうよと書いてあります。2枚目。タツちゃんへバトンタッチ。来年はタツ年、1年間ありがとう。中俊夫、山口。鐘楼と釣り鐘の絵です。除夜、令和5年、1年間ありがとうと書いてあります。誰でもエッセイ。テーマ、秋の好きなイベント。私の秋のお楽しみイベント。ゆり、若さ。秋には好きなイベントがある。航空記念公園で開催されるフェスティバルだ。コロナ禍が緩和され、去年からまた開催されるようになって嬉しく思っている。広い敷地内には数えきれないほどの美味しそうな出店が並び、何を食べようか本気で悩んでしまう。でもまずはビール。芝生に座り、秋の爽やかな気候の中で夫と乾杯するビールは最高に美味しい。少し色づいてきた胃腸を横目に、今度は焼きそばを食べて、またビールを飲んで、お次はフランクフルトにかじりつき、最後はチョコバナナを頬張って、お祭りを十分に満喫する。そんな至福の時を過ごすことができる秋の日は特別なものだ。また今年も楽しい秋のイベントを夫と過ごしたい。我が家の秋のイベント。真由美、髪洗い。私が小さい頃、実家の庭には大きな柿の木がありました。秋になるとたくさん実る柿は見事で、どれもおいしそう。地面に落ちてしまったり、鳥に食べられてしまう前にと、父親が脚立に登って枝切りハサミでせっせと収穫してくれたことを思い出します。とはいえ、半分くらいは渋柿も。それらは焼酎につけて柔らかくすると、不思議と甘くおいしく食べられました。また母親はベランダに干し柿も作ってくれました。もちろん甘い柿もたくさん取れて、それらを口にした時のわあという喜びも忘れられません。今は亡き柿の木ですが、秋になると思い出すかつての懐かしい我が家のイベントです。秋のお月見。武井ひろ子、三原町。年を重ねた私のイベントは年々少なくなっている。だが秋のお月見だけは毎年欠かさず楽しんでいる。畳の部屋の窓側に机を出してお月見飾りをする。 中央に高く盛ったお月見団子や梨やぶどうなどの果物、農家の方からいただいた茎付き里芋、さつまいも、かぼちゃなど、ごつごつとふっくらと存在感を持った秋の収穫物。隣には花瓶にすすきと割れ木工がある。部屋からお月様が出てくると電気を消して戸を開け、秋風に吹かれながら月を見る。光り輝くお月様はうっとりするほど美しく、心を奪われる。夜風でススキの穂が静かにそよそよと音を立てている。座布団に座りながら何とも言えない心地よさにぼーっとしていると、見えない縛りから解き放たれていく。幻想的な空間で秋の夜長を満喫できるお月見は私の大切なイベントである。1月号は救済。クリスマスツリーとひばりちゃんのイラストがあります。季節を感じる写真や絵手紙を募集中だよと吹き出しがあります。ひばりちゃんの壁紙を市ホームページひばりちゃんで検索でダウンロードできます。紙面版14面に QR コードがあります。はつらつところっこ。聞いてらっしゃい、見てらっしゃい、学生落語が始まるよ。西武線沿線寄席6代目代表ロック・ザ・ポールさん、市内活動。立教大学文学部で民族学を専攻する3年生。閑古鳥状態だった落語研究会を救うのは自分だと大学入学と同時に入会。ロック・ザ・ポールという講座名は立教大学の落研では代々継がれる講座名。関東落研連合の20代目総長も務め、東の学生落語を牽引中。自分の講座名を書いためくりを持って着物姿で座る笑顔のロック・ザ・ポールさんの写真があります。新所沢まちづくりセンターで学生の落語会が開催されているのをご存知だろうか。会の名は西武線沿線寄席。西武線沿線にゆかりのある大学生が主催している落語会。12月23日土曜の開催で14回目を迎えるこの学生寄席の6代目代表に就任したのが、立教大学3年生の講座名ロック・ザ・ポールこと大島雄介さんだ。西武線沿線寄席は平成30年に初めて開催され、当初は西武線一駅に一人の学生の演者を揃えることを目標にしていたが頓挫。自分は西武線にゆかりがあるとの主張と熱意があれば出演可能と、現在は緩い西武線とのゆかりとし、北は東北大学、南は大阪大学の学生も出演する多彩な演者が揃うのが売りの学生寄席だ。代表のロック・ザ・ポールさんの重要な役目は毎回の出演者選びだ。代表のメンツがかかっていると自負し、演者の顔ぶれを想像しながら個々に声かけをしていく。この人の落語を聞いてもらいたいと思って人選し、それぞれの個性が活かせるような出演順やネタを調整し、聞きに来てくれる人が喜んでくれるような学生落語を毎回目指している。大学では落語会を開催しても数えるほどのお客さんしか来てくれないが、西武線沿線寄席には毎回たくさんのお客さんが足を運んでくれるので、とてもやりがいがあると語る。主な活動場所は新所沢まちづくりセンターだが、お声がかかればショッピングセンターや高齢者施設、保育園、幼稚園などにも伺います。ぜひ落語をやらせてください。 と落語をより多くの人に聞いてもらえること、そのことに意義があるのだという。新所沢まちづくりセンターで年に3回ほど落語会を開催しています。途中に休憩時間もあり、出入り自由です。今まで落語を聞いたことがない人も一度でいいので足を運んでもらえると嬉しいです、と爽やかな表情のロック・ザ・ポールさん。どんな落語会を皆様にお届けいたしますか、こうご期待。取材、坂本。西武線沿線寄席の活動はこちらをチェック。紙面版15面に X、旧 Twitter とホームページの QR コードがあります。メモ。第14回西武線沿線寄席、日時12月23日土曜午後2時30分から午後5時、会場午後2時。場所、新所沢まちづくりセンター。定員先着100人。申し込み問い合わせ、同センターに電話。電話 2924-2955。 紙面版15面に QR コードがあります。西武線沿線寄席のポスターの写真があります。今月のプレゼントクイズ。キャンドルの明かりとアロマの香りで癒しの自分時間を。アロマキャンドルノーティー、6000円相当×10人。天然素材にこだわった上質なアロマキャンドル、数種類のエッセンシャルオイルを贅沢にブレンドした希望の園オリジナルのアロマキャンドル。癒しの自分時間を演出しませんか。プレゼントは3種類のアロマキャンドルの中からお一つ、直接香りを確かめて選べます。アロマキャンドルの写真があります。ノーティーの詳細は所沢市社会福祉協議会のホームページをご覧ください。紙面版15面に QR コードがあります。アロマキャンドルの外箱の写真があります。就労継続支援 B 型事業所、所沢市立希望の園、北原町937-1、電話 2995-2851、午前9時から午後5時、土曜、日曜、祝日を除く。来園の際は事前にお電話ください。紙面版15面に QR コードがあります。希望の園の写真があります。今月のクイズ。クイズを解き、空欄に入る文字を順番につなげると、クイズ1、ゴミを出すその前に、分別方法丸ってますか。ヒント、デイジー版3ページ。クイズ2、2024年の年賀状作りはこれで決まり。とこ丸年賀状大作戦。ヒント、デイジー版17ページ。クイズ3、証明書発行などの手続きや公民館業務、地区体育館などの貸し出し業務を行っています。マルチ作りセンター。ヒント、デイジー版7ページ。応募方法、12月10日日曜締め切り。1、クイズの答え。2、郵便番号。3、住所。4、氏名。5、年齢。6、電話番号。7、12月号の感想を記入し、郵便番号 359-8501 広報課 住所不要に郵送しホームページで応募、プレゼントで検索。当選者の発表は引換券の発送をもって返させていただきます。紙面版15面に市ホームページの QR コードがあります。11月号クイズの答え、レザー読者感想文特集の脱炭素社会の実現へのページがとても興味深かったです。小学校4年生の息子も SDGs について調べ、スライドを作成していました。この記事を見せて、僕はこれはできているけど、これはまだまだだな、と話す機会となりました。三原町、30代。特集の脱炭素については、実質ゼロを実現するため、二酸化炭素の排出量を削減するには、一人一人の協力が必要と分かりました。冬の室温など、自分でできることを少しでも行い、脱炭素社会の実現に向けて協力したいと思います。若狭、50代。編集から、一人一人が自分ごととしてできることから取り組む意識を大切にしたいですね。ダイヤプランが35周年だったことに驚きました。サイクリングマップやスタンプラリーを秋の散歩に楽しみたいと思います。寿町、60代。編集から、スタンプラリーは来年の1月31日水曜まで開催中です。近隣市へも訪れてみませんか。上条さんの一生園を設立した経緯や名前の由来に感動しました。東所沢、20代。編集から、上条さんの取り組みへの感銘の感想とともに、ご苦労を感じさせない上条さんの笑顔にも応援のメッセージが多くありました。編集後期。本号の特集の取材で東部クリーンセンターへ。集められた容器包装プラスチックが人の手によって異物を取り除く作業をしていること、本号表紙の写真やペットボトルにラベルがついたままだとリサイクルの妨げになってしまうことなどの説明を受け、我が家のなんとなくな分別を反省。なんとなくではなく、しっかり確認してからゴミを出す習慣づけることの大切さを実感。毎日のゴミ出しに生かしていきたいです。坂本。本号の年末年始の業務内容を書いていて、もう年末かとびっくり。学生の時に感じていた一年の長さよりも、社会人になって感じる一年の長さが圧倒的に短く感じるのは私だけでしょうか。深町。今年一年を振り返ると、とにかく暑かったという記憶しかありません。泣き。これからを生きる子どもたちのためにも、本号7面を見て、冬の電力の使い方を意識して取り組みたいと思います。関。以上で、広報所沢令和5年12月号を終わります。続いて、飛び立つ広場です。